オームシリーサイラーン。秋の夜長、鈴虫の音が心地よい季節となりましたが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。ラディオサイ2019年10月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バジャン。今年8月17日に神戸最センターで開催されました、プラシャンティニラヤムから来日するサイの学生たちによる講演会から、テーマ Be Happy に関する連続スピーチ、 SSIOJ のホームページに掲載されているバクティクラブより、困難に直面したあなたに勇気を生み出すサイの御言葉、日本語バジャンをお送りいたします。
オームシリーサイラーム、 SSIOJ 事務局です。秋も深まり、朝夕は冷え込むようになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。全国サラダナキャンプが9月21日土曜日から22日日曜日、サイの里で開催されました。これからの新しい SSIOJ の形となるチーム性に関しまして、より深く認識することのできるキャンプだったのではないでしょうか。大自然に恵まれ、またテーマである Be Happy についても、海外からゲストとして来日されたゾーン5のチェアマン、ブラザー・アショクさんによるスピーチ、SSIOJ 会長の住友さんによるスピーチなど、スワミの御教えに基づいた大変啓発される内容で学ぶことができました。素晴らしい大自然と晴れやかな天候に恵まれ、またサットサングとの交流を通じて、私たちはサイの御教えを実生活で実践する力と勇気、そして自信を得ることができたのではないでしょうか。このキャンプで学んだサイの理想、それを全員で体現することができるよう、明るく楽しくスワミと共に、そしてサットサングと共に、これからも聖なる道を共に歩んでいけましたらと思います。それでは2019年10月度11月度のご案内をいたします。新刊のご案内です。シルディサイババ生誕181周年記念としまして、新刊が出版されました。新刊座禅の源流ディアーナ・バーヒニ修行としての瞑想、2010年発行の英語版改訂新版からの新訳となります。宗教宗派を問わず、すべての求道者に向けてババ自らがお書きになった本です。霊的な知識を大きく広げることのできる素晴らしい書籍となっております。ぜひお手に取ってくださいましたら幸いです。ホームページのご案内です。スタディサークル部門専門のページが8月14日に公開されました。スタディサークルで使用することができる学習用資料が公開されております。この資料をぜひご活用くださいまして、より深いスワミの御教えの学習の機会を各地のセンターグループでさらに増やしてくださいましたらと思います。積極的なご活用をぜひよろしくお願いいたします。お祭りの予定です。10月8日火曜日、ビジェヤ・ダシャミー。10月20日日曜日、サイ・アバターの日。11月9日土曜日から10日日曜日、グローバル・アカンダ・バジャン。11月19日火曜日、レディース・デー。 11月23日土曜祝日、ご降誕94周年記念祭が予定されております。記念祭は10月度多摩グループ、新潟グループ、福岡グループ、東京センター、京都センター、11月度大阪センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーシュリーサイラーン。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。 今年の8月17日に神戸センターにて開催されましたプラシャンティ・ニラヤムから来日するサインの学生たちによる講演会からテーマ Be Happy に関する連続スピーチの前編をお送りいたします。
オムシリサイラム Offering my most humble and loving salutations at the lotus feet of Bhagwan Baba. At the outset, I am feeling extremely happy to be amongst you, and I pray to Bhagwan to speak through me and listen through you.
スワミの蓮華の御足にお祈りを申し上げます。今日皆さんとここにいることを非常に幸せに感じており、スワミへの祈りとしましては、スワミが私を通して皆様に話をかけること、あとは皆様の中におるスワミが私の話を聞き取ることをお祈り申し上げます。
So first of all, I would like to dwell upon the difference between the temporary happiness and as well as the permanent happiness
まず最初にその一時的な喜びと永遠の幸せに関する違いに関してちょっと皆様にご紹介したいと思います。
We all think that the happiness comes from some material things. It might be from money or it might be from position or any luxurious thing.
一般的にその幸せ、私たちが思っている幸せっていうのは物理的なもの、例えばお金ですとか、ラグジュアリーなアイテムですとか、そこから私たちが得られることを幸せだと思っているんですけれども。
But this is not the eternal happiness. So the eternal happiness comes from within. But this temporary happiness will be having an beginning and as well as the end. And Swami says,that the happiness which is coming out of a reason is not the true happiness.
私たちがその、物理的なものから得られる幸せっていうのは、始まりがあって終わりがあって、その幸せが一生続くっていうわけじゃなく、スワミもそういう一時的な幸せは本当の幸せではないということをおっしゃっています。
And Swami always says, this kind of happiness will lead to suffering.So Swami always says that pleasure is the interval between two sorrows.
Swami はこういう一時的な幸せっていうのは最後には何らかの苦しみを私たちは味わうことになるって言ってますし、その pleasure 一時的な幸せっていうのは苦しみと苦しみの間の一時的な感情であるにすぎません。
So here I would like to give an example wherein if any person likes sweets,So if we go on giving him a plateful of sweets, then ultimately it leads to pain and as well as the disgust, which is nothing but the suffering. So which is not a real happiness.
まあここでちょっと一つの例としましてです。甘いものが好きな人にずっと甘いものを与え続ければ、その人は一時的な幸せは得ることはできるんですけれども、いずれはその人もその食べ過ぎによって何かの苦しみに遭うわけですから、それは一生続く幸せではありません。
Then what is the real happiness? So which we have to long for?
じゃあ私たちが願うべく本当の幸せっていうのは一体何なんでしょうか?
And Swami always says that the real happiness is within us. And Swami always tells us that there is such chit ananda in everybody.
スワミはいつもおっしゃっているんですけれども、本当の至福っていうのは私たちの中に存在してまして、そのサッチェットアナンダっていうのは皆様一人一人の中にこれは存在していることです。
And what is the サッチェットアナンダ being conscious that we are all God and everybody is a part of God?
で、そのサッチェットアナンダとは一体何でしょうか？それは自覚することです。私たちも皆様一人一人も皆様すべてが神様であることを悟ることです。
Yes. Then ultimately, like, are we really experiencing the real happiness? We are, of course. You know, like, we have to be in, practical sense, we have to do the sadhana to achieve real happiness.
ではですね、その本当の幸せを得るためには何をすればいいんでしょうか。それはサードナ、 霊性修行を行わなければいけません。
And what is the pipeline to achieve this real happiness? Mind is the pipeline.
で、この本当の幸福をにたどり着くには一体何が土台となるんでしょうか。それは私たちの心です。
So always like the mind has like that's why Swami says that mind when we control mind and when we tune the mind towards the positive things and when we tune the mind towards the forgiveness, acceptance and surrender towards God then ultimately we'll reach the bliss.
Swami はいつも言ってます。その私たちは心自分たちの心をポジティブな方に向かうこと、寛容に心をそこに向かわせることに関して私たちはそのマインドを使うことによって祝福を得ることができます。
So here I would like to share some of the experiences of mine which has happened in my life. So when yes,
ここからですね、先生ご自身の体験談を皆さんと分かち合います。
So like.Whatever may be the situation, we have to experience the real happiness, which is nothing but the bliss. So when can we do this?
至福をじゃあ、どのように私たちは感じ取ることができるんでしょうか?
So when we ultimately surrender everything to God.
これはですね、私たちが自分のすべてを神に委ねることができたときに、本当の至福を得ることができます。
And ultimately think that everything is His will.And ultimately, we have to accept all the things are His.
私たち周りに起きているすべての物事が神様が願うことであるということを私たちが本当にそれを信じることができるときに祝福を得ることができます。
So here I would like to share one of my experience which has happened in my life. So in 2015, my first daughter was born, and.
これから私の体験談を皆様に分かち合いますが、2015年に私長女が生まれました。
And after one year, that is in 2016, she was diagnosed with hepatoblastoma, which is a liver cancer.
そのですね、その長女なんですが、2016年のその長女が1歳になった時に肝臓がんっていう診断を受けました、先生から。
So it was so painful for me initially.When because she is so small that she cannot even express anything, and when I was in the hospital that time, I saw one video. I mean, Swami always says that when we have a complete surrender, then He will take care of anything for that matter.
1歳の娘が、肝臓がんの、診断を受けた時にはもう非常に私が苦しくて1歳の子供何も言わない子供その苦しみですとか痛みのことも何も話せないのにもう本当に母親としてとても苦しい思いをしてたんですけれども病院にいる時にあるビデオを見ることになりましてそのビデオとは、スワミがおっしゃってたことなんですけれどもすべてをスワミに委ねることができたときには物事が良くなるということをそのビデオの中で見ることができました。
So at that moment, then I left everything to Swami.
でその時からですね、すべてをスワミに委ねることにしました。
Completely surrendered to him that that she is his daughter.
娘がスワミの娘であることを思いスワミに選択することにしました。
And even at that difficult situation, I did not feel anything. And
その苦しみがあるのにもかかわらず、もうスワミにすべてを委ねることができた後からですね、苦しみということを自分も味わうことはなくなりました。
That complete surrender comes when we have the firm faith in Him.
スワミにですね。深い信頼を置くときにそういう選択することができるかと思います。
And now she is perfectly all right, and I prayed like now she is perfectly fine.
ですそれから3年なんですけど、娘の病気も治りまして、元気な子になりました。
And even the liver also has regenerated fully.
肝臓は全般的に再生することができました。
And we have renamed her name as Devanshi, which means she is from God.
で、あの娘の名前をですね、デワンシーっていう名前に変えまして、そのデワンシーっていう意味は、神から受けた子供っていう意味です。
So ultimately what I would like to tell here is the real happiness can be achieved when we surrender, when we accept the things that they are His will.
皆さんにとここで本当に分かち合いたい言葉というのは、神の私たち の, あの人生におけるすべての体験、すべての経験は神からの恩寵であるということを、それを受け入れることができて、すべてを委ねることができたときに、本当の真の幸せを得ることができます。
So when we are in this process of sadhana, Swami will always test us.
霊性修行をしているときには、私たちはさまざまなチャレンジを多分乗り越えなければなりません。
So this is how we achieve bliss when he when we pass all the tests of his。
で、これでですね、神様が私たちに出すテストをすべて通り抜けることができるときには、真の至福を得ることができます。
And where is the real happiness? It is within us.
その真の幸せというのは私たちの中に存在します。
So we have to, as I said, that we have to tune our mind towards the positivity, towards the forgiveness.
私たちは先ほども言ったように常に心をですね、ポジティブな方向に向けて人を許す、常にその気持ちを持たないといけません。
So even like sometimes we won't feel happy, and Swami says that whenThere is nobody like for Swami. There is nobody a bad and nobody is a good. For Swami, like we are all His children. Even the bad person, there is no bad and good.
私たちみんな一人一人はスワミの前では善人です。誰も悪い人とかいい人、そういう区別はつきません。
So Swami always says, "Love all, serve all."
で、スワミはいつもおっしゃいます、"Love all, serve all." と。
So we can do that by constant practice, and I think my next speakers will dwell upon all this kind of the personal experiences.
So, love all, serve all, constantly 実践することによって私たちはスワミに近づくことができます。
And once we love everybody, once we think that they are ours, we ultimately have the peace in our mind, and that peace in mind will lead to blissfulness.
すべての皆様を愛することができましたら、心の中もすごく穏やかになりまして、その穏やかな心から、永遠の至福を得ることができるかと思います。
So that's why we have to pray to Swami that we have a beautiful bhajan wherein we sing Sai Prema De Shanti De Anand De Baba Prema De。
今のバジャンなんですけれども、スワミにいつも私たちに愛をくださって、平和をくださって、シャンティでアナンダ、祝福を与えることを私たちは願スワミに祈りしています。
Thank you. Thank you for your patience.
ありがとうございました。
As Mom explained, the existence of temporary and permanent happinessIt reminds me of a beautiful incident.
そこでですね、先ほど一時的な喜びと永続する幸せ、あるいは至福というものについての違いについて話がありましたが、その件については私は非常に素晴らしい個人的な経験を話させていただきたいと思います。
It was the summer of 1980 in Bangalore, India.
1980年の夏のことで、それはインドのバンガロールというプッタパルティのそばの大都市ですね。まあ、それほどそばじゃないですけど、プッタパルティに一番近い大都市の話です。
A student was standing outside the bungalow where Swami was seated.
そのバンガロールで、ある一人スワミの生徒が、その時にスワミがいらっしゃって、スワミが座っていらっしゃる席のすぐそばにいました。
That is when he received a message that he was being called inside by Bhagwan.
その時にこの生徒はスワミによって心の内面からスワミに呼び出されたということで来ました。
He entered the room of the bungalow.
それでその生徒はスワミがいらっしゃったその ちっちゃな一軒の家の中に入りました。
He saw that Swami was with some other devotees.
その時にそのスチューデントの学生さんの目にはスワミがその家の中にいらっしゃって、他の経営者の方たちと一緒に座っていらっしゃるのを見ました。
Swami smiled at him and asked, "Why did you come here?"
そこでスワミはその生徒がそのスワミがいらっしゃった家に入って、部屋に入った時にスワミがその方を生徒を見て濁って笑って、なんであなたはここに来たんですかってスワミはおっしゃいました。
The student replied, to have your darshan, Swami.
その時に生徒はあなたのダルシャンを得るためにここに来ましたとスワミに答えました。
Swami further asked, why do you want to have my darshan?
その時にスワミがその生徒にさらに質問しました。なぜあなたは私のダルシャンを受けたいんですかと聞きました。
To this, the student answered, because your darshan gives me bliss, Swami.
その時に生徒はこういうふうに答えました。なぜならば、あなたのダルシャンを受けることによって私は至福を得ることができるから、スワミ、私はここに来ましたと答えました。
Swami continued to ask, is it bliss or is it happiness?
その時にスワミがその生徒にさらに聞きました。それは至福なんですか？それとも喜びなんですか？
The student promptly answered, "It is bliss, Swami."
その時に生徒はすぐに、いや、これは至福です、スワミとおっしゃいました。
Now the question arose, "What is the difference between bliss and happiness?"
ではここで至福と幸せの間には何が違うんだろうかっていう質問が出てきます。
The student went on to explain, Swami, happiness is temporary. Bliss sustains and grows.
ここで生徒の答えというのは、幸せと呼ぶものがあっても、その幸せが一時的なものであったら至福じゃないですよと。至福であれば、それは常に永遠にそこに存在します。
Swami, suppose I eat gulab jamun today. 10 years later, when I am hungry, the memory of gulab jamun.Might not appease me.
ここで私がグラブジャーモンド、私なんかよく個人的に分かんないんですけど、例えば美味しい食べ物を食べたとしても、10年後にお腹がものすごく空いているときに10年前に食べた美味しい食べ物のことを思い出しても、自分のお腹が減るのがなくなるわけじゃないので、決して10年前の記憶が呼び覚ましても私は幸せにはなれません。
Whereas today Swami is talking to me.
だけど今日スワミ、私はあなたのスパルシャン、スワミ、あなたの御言葉を直接いただいています。
10 years from now, when I recollect the beautiful moments spent with you, Swami, I will be able to feel the same joy even that time.
でも、10年後に今日ここでスワミとお話ができていることを私が思い起こすことができれば、その時は10年後は今と同じ喜びをに私は浸ることができます。
In fact, the joy will be much greater.
多分実際にはその10年後に感じる幸せは今よりもさらに素晴らしいものになっていると思います。
The joy will never recede and will grow whenever I think of it.
なぜならば、いつでも私はこの今スワミと話ができていることを思い起こすことができれば、私の中の喜びは大きくなることはあっても小さくなることはないからです。
That is why it is bliss.Ever growing and never declining.
それが至福の様相です。一度も感じることができたら、常に常に大きく広がっていて、決してそれが小さくなっていくことはない。それが至福というものです。
Swami acknowledged this explanation from his student with a big smile.
その時にスワミは、そのスワミの生徒がこのスワミに対して答えたことの内容が、スワミがとってもお喜びになることだったということをお示しになるために、非常に大きく微笑められたと。それで生徒に対して微笑みをあげたということでした。
Thus, this incident clearly differentiates how happiness differs from bliss.
これが至福というものと一時的な喜びというものの間に大きな大きな違いをここで皆さん納得できるんではないかと思います。
So I was a 10 year old boy.
私が10歳の子供の時。
And in Satsa Institute of in the Satsa institutions, every year.On Jan 11th, we have a sports meet.
で、私10歳の時にすでにサイの小学校に入っていたんですけども、その年からは必ずスポーツイベントに参加しなければいけないという規則がありました。
So the first and the second standard students, around 50 students, were doing a dance.
で、1年生と2年生はだいたい50人くらいその時のサイの小学校にいたんですけど、ダンスをすることにしました。
And there was a formation where I was at the center and all were around me.
それでその時のダンス の, その並び方なんですけども、私が真ん中になって他の小さな生徒たちがみんなその周りに並ぶというようなダンスの並び方になりました。
And since the practices had gone for almost a month, by the time the day came, I got fever that afternoon.
それでですね、大体1ヶ月間くらい一生懸命練習したんですけども、スワミの前にそのダンスを捧げすぎになると私は熱を出してしまいました。
So then the teacher looked at me concerned and said, since you're down with a fever, it'll be too much stress on you. So you stay out and don't perform today.
それでですね、スワミの、スワミの前になるときに先生が私が熱を出しているのを見て、あなたはとても高い熱を出してますね。その高い熱を出したままだといろいろと危険ですので、今日は休んでいなさいと、そういうふうに先生がおっしゃったんです。
But I said, ma'am, I am at the center and all of the students will be looking to perform around me.And since we are doing it for Swami, I am going to rest now for half an hour. And please wake me up. I have to be a part of this.
でも我々は1ヶ月間、特に私が真ん中として小さな子どもたちは私を見ながら私の手本の通りにこのダンスを練習してきました。ここでスワミに捧げるのに真ん中がいなくなってしまうと大変です。ですから私はきっと良くなりますから、今から30分間だけ休ませてください。で30分経ったら私を起こしてください。私は真ん中に立って踊りますと、そういうふうに先生に言ったそうです。
A famous writer once said, when you try to search or look for happiness, you will not find it. But when you look for the happiness of others around you, that is when you will find it in yourself.
非常に有名な本に書いてある言葉で、自分のための幸せを探し外に探してもなかなか見つけることはできない。でも他人の幸せを探そうとすればすぐ見つけることができるというのがそういう本の書いてある言葉です。
And that is what happened on that day. Because when I thought about all the other students who were around me, Swami saw the spirit of my action and he allowed a 10-year-old boy to go and give arati to him on that day.
それでその時に私がその書いたことを思い出しまして、それで私は30分間だけ休んで、その時に私が踊ったのは自分が幸せを感じたいから熱があるのにも無理して踊ったんじゃなくって、1ヶ月間準備した自分の私の手本を見ているその1年生2年生が幸せを感じるようにというふうに祈りながら真ん中でスワミに踊りを捧げました。そのことをスワミが大変喜ばれたみたいで、踊りが当たった後にスワミは私をお呼びになって玉座のそばに私は行くことができました。
And this habitThat we should inculcate of putting others before ourselves is what I noticed in just the last 2 days when I was in Japan, and I realized what Swami always has wanted us to do is already a culture in Japan.
それですね、このようにまず最初に他の方の幸せのことを考えなさいというそのスワミの見教えについて、私は昨日から日本に2日間、丸2日じゃないですよ、2日いるんですけども、その時によく個人的に感じております。まず最初に私が追わなければいけないのはこの日本の文化というものに対して喜びを与えるように、幸せを感じるようにということを考えて今います。
We shall go back indeed richer by this experience, observing all of you and imbibe what is happiness, seeing how you all behave with everybody.
それでですね、我々はインドに帰るときにここで日本で経験して、我々どのようにして日本の方々とお互いに幸せを共有し、お互いのことを先に考えるかという、そういう文化の中の、中に2日間あるいはこれから1週間浸ることによって、どういった経験をインドに持ち帰ることについて考えるだけでも幸せを感じることができます。
So we shall now end this module offering our gratitude to the ocean of compassionIn Bhagwan, who has given us this opportunity to come and experience this wonderful atmosphere and people.
それでですね、このまず今回私どもが用意してきたプログラムの前半部分を、この私のまとめをもちまして、スワミの慈愛の海の中に、我々一人一人の思いを捧げて、それで前半部分を終わらさせていただきます。
The song is Tu Pyar Ka Sagar Hai.
その最後に歌を一曲歌いたいと思います。
Which means, O Sai, you are the ocean of compassion.
その歌の意味は、スワミ、あなたこそが慈愛の海です。
Tu pyar ka sagar hai, pyar ka sagar hai, teri ek bu प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम चले जाएंगे जहां से हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तू प्यार का सागर मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार उड़ने को बेकरार पंख है कोमल आंख है धुंधली जाना है सागर पार जाना है सागर पार अब तू ही से समझा अब तू ही से समझा राह बोले थे कहाँ से हम राह बोले थे कहाँ से हम तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है इधर झूम के गाए जिंदगी उधर है मौत खड़ी उधर है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी उलझन आन पड़ी कानों प्यासे हम तू प्यार का सागर है
Radio Sai Japan
SSIOJ のホームページに掲載されているバクティークラブより困難に直面したあなたに勇気を生み出す才の御言葉をお送りいたします。
困難に直面したあなたへ
愛の化身である皆さん訪れる困難と苦しみを克服して初めて私たちは超越的な至福を体験することができるのです。決して困難を恐れてはなりません。勇気を持ってそれに立ち向かいなさい。そうして初めて皆さんの中に 人間性が開花するのです。一度アートマの至福を体験すれば、困難や苦しみに悩むことはなくなります。
困難を体験せずに幸せを体験することはできません。誰も幸せから幸せを引き出すことはできません。幸せは困難に出会って価値を得るのです。克服できそうもない困難でさえ勇気と自信を持って立ち向かえば、それらはまるで薄い霧のように消えていくことでしょう。問題は山のように見えるかもしれませんが、皆さんの心の中に恐れと不安が入り込む余地を与えてはなりません。心は狂った猿のようなものです。それは困難によって簡単に動揺します。
ですからやってくる困難を払いのけなさい。決してそれが優勢になるのを許してはなりません。心は冷静の道に障害として立ちはだかるマーヤ、すなわち名蒙のベールです。心の奴隷になってはなりません。心を克服しなさい。そうして初めて皆さんは神へ到達できるのです。しかし皆さんはマーヤに他ならない心の気まぐれに夢中になっています。心の命令は無視するべきです。私たちは心は人間の最も重要な側面であると考えています。しかしながら心の気まぐれと思いつきに流されてしまうと、皆さんは危険と困難に導かれます。自分を心に服従させてはなりません。
愛の化身である皆さん、あなた方は愛より生まれ、愛によって維持されています。愛に満ちた人生を送ることにより、あなたの人生を神聖なものにするべきです。愛を人生の基礎そのものとして扱いなさい。取るに足らない問題に屈服するのであれば、あなたは人間と呼ばれるにはふさわしくありません。小さな蟻でさえ立ちはだかる障害を克服することができます。問題は人間だけに限ったことではなく、鳥や獣や昆虫でさえ問題を抱えているのです。聖者ディアーガラージャは言いました。オーラーマ、あなたはチーマ、すなわちアリからブランマーまで全てのものに浸透しておられます。あなたはシュヴァの中にもクリシュナの中にもおられます。どうぞ私の面倒を見てください。
一匹のアリの中に存在する同じ神性が人間の中にも存在します。同様に困難もまた全てにとって共通のものです。アリが経験する苦しみは人間のそれと似ています。あれほど小さな生き物であるアリでさえ苦しみに耐えることができるのに、なぜ人間は同じことができないのでしょう。人は食べ物と習慣に影響を受け、それにより自分の心の奴隷になってしまったのです。
それが人が苦しみに耐えられない理由です。私たちは不屈の精神で人生の難局に立ち向かい、困難を払いのけなくてはなりません。決して困難に脅されてはなりません。勇気を持って困難に立ち向かい、 それらを克服して初めて皆さんは神に到達できるのです。
忍耐強く困難に向き合うなら、そのこと自体が皆さんを幸福へと導いてくれるでしょう。
Radio Sai Japan。
次に日本語バージョンをお送りいたします。
だるまの化身よ、生慈愛の海なる生、
だるまの化身よ、
導くラーマ、さて、サイに輝
ラディオ祭2019年10月号はこれにて終了いたします。秋が深まりゆく季節ですが、体調管理には気をつけ、くれぐれも風邪などひかぬようご自愛ください。シュリーサティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ、暗闇から光明へと、死を越え